Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、今日もそう信じて手を広げよう。
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。こんにちは、キャサリンです。今週もですね、先週に引き続き、霊感霊視カウンセラーの藤原雅恵先生との対談をお送りしたいと思っています。私との出会いもですね、かれこれもう12年ぐらいになるんでしょうかね。本当に長い間、私のそばで本当にいろんな方にね、いろんな、お話をしてくださってる、そのお姿を見て、まあなんてね、こういう方が一人いらしてくださるっていうことは、まあ、一人の人生においてこんなにもね違いが出てくるもんなんだなっていうのを私はいつも感じさせられていました。どうか今日もね、この私との対談の中で先生からにじみ出てくるお人柄っていうんでしょうかね、気さくなんですよ。本当に気さくな方で、でもその霊視霊感というその力は本当にね、ちょっと不思議なかもしれませんが、とても人を癒したり力づけたり、そういう力にね、すごく満たされているんだろうなと思います。なんかね、先生とお話ししてると、自分のね心が全部見透かされてるんだろうなっていうぐらい、自分が本当はね見たくなかった自分っていうのをズバリ言ってくださったりとか、あるいは何かにねモヤモヤしていて迷っているっていう時なんかでも、あなたこういうところがひょっとしたら引っかかってるんじゃないのとかっていう風に、スパッと言ってくださるところがあるんですよね。もう私からしたら本当に摩訶不思議な先生なんですが、でもなんかこわごわとね話さないといけないとか、そんな先生がいるわけじゃないんですよ、他にね。でもものすごくこうスーッと馴染んでくださる、とってもね優しい楽しい先生です。今日もですね、この先生の楽しい声をぜひぜひお楽しみいただけたらなと思っております。私と藤原雅恵先生との対談、どうぞお聞きください。はい、皆様こんにちは。今日もですね、副受精同会藤原雅恵先生とお話をさせていただくために、私またちょこっと飛んでまいりました。
ありがとうございます。
藤原先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
先週ね、ちょっとこのことを、先生のお話をまだ一回も聞いたことがなくって、今日初めて先生の声を聞かれるっていう方のためにですね、ちょっとだけまた簡単に、先生どういうことされてる方かっていうのだけ、教えていただけますか。
私が言っていいんですね。
言ってください、言ってください。
キャサリンが言った方が上手に言えるんちゃうかなと思うんだけど。
いえ、
じゃあ、兵庫県で霊感霊視の占いというかカウンセラーをさせてもらってる副受精同会の藤原雅恵と言います。決して宗教団体 の、 ものではないので本当にこう来てくださる方のお役に立てるように、その心が少しでも軽くなるようなお手伝いができればと思って、日々させてもらってます。 あの実はキャサリンさんともそういうご縁で、
ね、
もう12年、
うん、12年ですよ、ね、
前かな、う
ん、だって一番下のね、
う
ん、子供さんが赤ちゃんの時でしたから、
そうお乳飲みながらね、うん、あのごめんね言いながら、うん、おっぱい言いながら、そんなんで話をさせてもらってた、ね、もうなんかあっという間に月日が経ったような
ね、うん、経ちましたね。私も今今日12年ってね、まあ、先週の時にお聞きした時も、うん、もうそんな経ってんのかなと思ったんですが、あの霊感霊視、カウンセラーっていうことで、
はい、
あのきっとねリスナーの皆様って、どういうことを見てくれるんだろうってね、
うん、
思われる方もねいらっしゃるとは思うんですが、あのまあ、青春の時に一番多いお悩みは何ですかって私が聞いた時に、
はい、
確か恋愛の、
ね、うん、
好きだけどどうだろうっていう、
うん
ね、どう思ってるんだろうって、そういうふうなお悩みが一番多いとかってね、あのお伺いしたんですが、例えばあの、まあ、じゃあそれが一番多いとしたら、
うん、
他にはどういうあのお悩みが多いのかっていうのもねまた聞きたいところなんですよ。ただでもねさっきあのちらっと私お話しした時に、私過去に先生のそのお力を見て、はい、私言ったんですよね、私もそんな力欲しいって
そうなんか言葉借りれば雅也さんになりたいって言ってくださってるんだけど、私はキャサリンになりたい
いやそれでね、うん、私そうやってなりたいって言った後で、
うん、
いやいやでも私がね自分でその、うん、でもまあ私はまだまだ神様がね、
うん、
お前はまだまだ汚いからダメだよってね、そんな力くれないんだわって言って私が言ってたら、ね、なんかその後すごいいいお話言ってくださったんで、
あ、
うんうん、そこら辺もねちょっと私だけね聞くのもったいないんで、うん、リスナーの皆さんにもね聞かせていただけたらなと思うんですけど、
あのそのキャサリンさんのね、
うん、
私はこう心がそんなに綺麗じゃないみたいな言葉をおっしゃった時に、
はい、
そんな負けず劣らず私もそんなあの綺麗なものを持ってるから、うん、こんな力授かってるっていうふうにはないですよっていうお話をして、
うん、
ならやっぱりそのなんか人間ってね、
うん、
悪いことしたから罰が当たったからこんなうまいこといけへんのかなとか、
はい、
あのなんかこう心が清らかじゃないと、
うん、
ってね思ってしまいますけど、
うん、
そうじゃなくって、
うん、
なんかその修行の場としてね、
うん、
生まれ変わってきてるなんて、
うん、
あのおっしゃる方もね、
はい、
うん、ありますけど、
うん
うん、そういう部分だけあのそれじゃなくって、
うん、
私が思うのはね、うん、あのなんか味のねゴミっていうあの5つの味
がある、5つの味、
そう、
はい、
あるように、
うん、
渋みとか甘みとか、
はい、
辛み酸味、
うん、
もう一つ何だっけ、
苦味、
そうやったっけそうそう、ああいうのを味わうようにして、
うん、
やっぱその悲しみとか苦しみ、
うん、
幸せ、
うん、
嬉しい気持ち、
うん、
またそのもう一つ何だっけなんかそういう、
うん、
あの味わうっていうことがね、
うん、
やっぱり大事なのかなっていうふうに思うことはありますよね、
うん、
あの私もそうやし、お客様とお話ししてても、
うん、
なんか私ってまだできてないからとかおっしゃるんやけど、
うん、
いや私もできてないよって言いながら話するんやけど、
うん、
あのなんかそういうね味わうっていう ね気持ちが自然な形が、
うん、
一番なんか私あの、
うん、
自分自身もですけど、
うん、
なるべくこうなんかこ、うん、ダメだなとかじゃなくって、
うん、
あの自分の心にあるものを、
うん、
あ今私はこうやって味わってるんだなって思った方が、
うん、
なんかこう次にこう流していって、
うん、
進んでいってっていう形がね、
うん、
しや
すいかなって、なんか受け止めれますよね、
そうそうそう、
あの幸せはオッケー、
うん、
でも辛いとか悲しいはペケだって思うと、
う
ん、
そう
なんかこうその状態にいることがダメみたいに思っちゃうんですけど、
そうそうそう、
あのそれもゴミの一つですよね、
そうはね、
うん、
であの心ってねストレスとか結構言われるって等しい時代ですけど、
うんうん、
あのなんか我慢してしまうこと、
はい、
あの悲しいことを、
うんうん、
いつまでも引きずっちゃいけないから、
うん、
早くこう明るく前向きにならなきゃって思うことが正しいのではなくって、うんうん、悲しい時は悲しいねんってね、
うん、
味わう方が、うん、私はやっぱりいいと思うんですね、
うん、わかる、
ね、
本当わかる、みんなねあの蓋しすぎですよね、
うん、なんかこう あの通り一遍じゃないけど、うん、なんか明るい人がよくて、はい、前向きな人がよくて、正しいことがよくてとか、
うん、
なんかそういうのが、
う
ん、ね、あの先週も言いましたけど、そういう意味でやっぱりこうあの、うん、常識とか、うん、なんかこうあるべきみたいな、
うん、
あの生きづらさにつながってるようにね、うん、感じてしまうので、
はい、
なんかこうわけわからへんけど、誰にも分かってもらえなかったとしても、うん、その苦しい気持ちは自分の中であるんやったら、
うん、
私悔しい、あの苦しいねんなんていいし、
うん、
悲しいねんなんていいし、
うん、
でもそれを過ぎないようにね、
うん、
悲しすぎたらそこはこう自分がかわいそうになってしまうし、
うん、
苦しすぎたら、うん、なんかやけになってもうどうでもいいよみたいになってしまうかもしれないから、
うん、
そこはちょっと違うとは思うんやけど、
うん、
なんかこう味わって、
うん、
うん、あのこういうものが自分の中にあるんだなって思ったら、
うん、
そっから自分をその感情を受け止めてあげて、
うん、
でそあの時間かかってもね、
うんうん、
ある人は1週間で改善できても、
はい、
ある人は10日かかるかもしれへんし、
うん、
もっと1ヶ月かかるかもしれへんけど、
うん、
それは個人個人違うことだから、
うん、
あのこれを通りにしなきゃいけないじゃなくって、
うん、
なんかこう癒されてなかったら苦しいねんなっていう気持ちがあの続いていくんだったら、
うん、
それはその時に感じた時に、
うん、
あまだ私苦しいんやなって思って受け止めて、
うん、
でまた自分のしなきゃいけないことを日常の中でしながら、
はい、
こう季節を感じたり、
はい、
人との出会いの中でありがたいなって思うような出会いを感じたり、
うん、
そういうふうにこう時が解決してくれるのが、
うん、
自然な流れでその物事って、ね、成り立ってるのかなって思いますね、
うん、自然ってまさにそうですよね、
うん、
なんかあのこう例えばこう深いプールにね、
うん、
ドボンってこう落ちたら、
うん、
とりあえずはこう自分の重力重みで、
う
ん、一旦は沈むところまで行かないと次ほっとってもまた上に上がるんですよね。だからなんか現代はこうもがきすぎ
、うん、
あのこうでなきゃならないっていうのをすごくこう周りからの教育でね、
うん、
固められてるっていう、だそういうね今言ってくださったことを多分私はこの12年間きっとなんか私自分のスタイルの中にあのはめ込めたのはきっとね、
うん、
先生のおかげかもしれない。
本当なんか一役買ってる、
めちゃめちゃ買ってます。私は今それをねあの受講してくださる方に、
うん、
あの伝えてるっていうのまさにそういうことなんですよね。
そうなんね、うん、共通するものってね、
うん、
ありますよね、
うん
うん
う
ん、
本当にこう妙にねポジティブに生きるとか、
うん、
そういうのじゃなくって、
うん、そうそう
本当にあの今日ゴミっていうね、
うん、
あの言葉私いいなと思って聞いてるんですけど、
うんはい
まあ、このラジオを聞いてくださる方もね、自分の中にある感情のね、
うん、
感情のゴミですか、ゴミゴミじゃないよね、なんだろう、
味、うんうん、その感情、
うん
うん、かな、
感情、ね、
感情を味わうって言ったら変な言い方かな。
いやでも私はいいと思う、
うん
うん、
なんかその頭で考えてあのいつまでも悲しんでたらいけないよねとか、
うん、
こう悔しいのに、
うん、
あのあかんかん人のこと恨んだあかんとか、
うん、
そういうことって自然じゃないので、
うん、
あの自然なことってね時間が解決してくれるって私は思ってるんですけど、
うん、
やっぱりその不自然なことは不自然をこう余計生んでしまうので、
うん、
そういうところがあのなんかストレスにつながったりとか、
確
かにね、うん、心と頭のそのずれてるところが摩擦になるので、
うん、
どうしてもその摩擦がステル、あのストレスっていう言葉になるんじゃないかなと私は思ってるんですね。
なるほどね、
うん、
摩擦がストレスね、
そう、
うん、
だって生まれてきて思うようにならへんこと自体が、
うん、
もうすでにこうあの腹立ったりこう違和感として常にあるわけですよね、
うんうんうん、はいはい、
心ってのはもっと自由でありたいのに、
うん、
あの生まれ変わった魂さんなんて、
うん、
あのなんかこうちっちゃな体の中に埋め込まれて、うん、っていうかこう、うん、あの囲いの中に入らされて、
うん、
重たいならへんっていう、
うん、
そういうのを味わってるっていうふうに聞いたことがあるので、うんうんうんまあ、本で読んだんですけど、
はい、
うん、なのでやっぱりそういうところっていうのはなんか生きてること自体がもうすでにしんどいこと、うん、あのストレスなの で、
うんですね、体を持ってるっていうこと自体がね、
うん、そうそうそう、
うん、
なので、
はい、
なんかそこを上手にあの、うん、味わうというか、
うん、
あの受け止めて、
うん、
一つ一つのことを毎日をこなしていくことがやっぱり人生かなっていうふうにね、
はい、
思ったりしますね。
そうですね、私も そう思います、うんうん、はい、じゃあ、まだまだ後半もね先生のお話を聞きたいと思うんですが、ここで、今週の1曲を挟みたいと思います。今週の曲はレッカさんのハイヤーです。では後半もっともっとねお聞きしたいんですけれども、今までですね、はい、ご相談にものすごいたくさんの方のねご相談に乗っていらっしゃると思うんですが、例えば、うん、なんかちょっとこう記憶に残ってるというか、うん、どういうふうなケースがありましたか今までに。
そうですね、うん、まあ、若い子だったらねやっぱ恋愛とかのがありますけど、うん、
はい、
ご夫婦の問題でね来られてて、うん、
はい、
もうここに来た時にはもう別れるしかないと覚悟を決めたようにして、その別れる理由をご自分でおっしゃるんだけど、うん、でもその私は 聞いてたら、うんうん、あ、まあ、聞いてたらっていうか伝わってくる部分では、うん、別れることがまだ不安な状態で来とってんだろうし、
あ、そのご本人がですか。
そうです、うん、でまたこうご主人がその、うん、こう思てるああ思てるこんなんやと思うからもう無理やねんみたいに決めつけとってんやけど、うん、はい、あのご主人も不器用だからね、
うん
うん、伝え方が間違ってたりとかしてたとしても、
うん、あ、じゃあそれ来られてるのは、まあ、例えば奥さん。
そうだね。
でご主人は、うん、あの 来てないですね。
来てない、来てない、そう、うん、で、そうね、私がそう、は
い、
その人から伝わってきてて、うん、あのご主人はこういうふうに思ってらっしゃると思うよとか、うん、うん、って言うと、あ、そんなこと言ってますとかね、
はい、
態度で、うん、そういえばみたいな話になって、うん、もうここに来た時にはもう別れるしかないってもう、うん、覚悟決めたような顔でいらっしゃってるんやけど、
はい、
帰る時には、うん、あのちょっとこうにこやかになられながら、
はい、
あ、もうちょっと頑張ってみようかなって、
うん、そう
ね、帰られて、
うん
うん、そういう中でなんかもう、うん、連絡を来てない方も何人もいらっしゃるけど、
うん、
中にはやっぱこう節目節目で来てくださる方があって、
うん、
もう結婚それこそ7年8年と、
うん、
10年みたいな形で、
うん
うん、と続いてるような方もありますね、
はい、やっぱりあの特にそういう、ま、夫婦なんかは特にそうかもしれないけど、
うん、
案外あの、うん、心の底に思ってる本音って言わずして喧嘩しちゃうんですよね。
そうそうそうそう、ね、で決めつけたようにね、うん、思っちゃうし、
うん、
あの心は、うん、目に現れるっていう風に言われる部分があるので、
はい、
もう疑って見てしまうと疑いしか見えないんですよね。決めつけてしまうと
そこには、
うん、
例えば自分への愛があったとしても、
うん、
もうないって思ったりするんでしょうね。
そうそうそう
きっと、
うん、
でそれをここで先生からこう逆にね、
うん、
そのいやご主人はきっとこう思ってらっしゃるよっていうことを霊視していただいて、
うん、
教えていただくことであ、って気がつけるん
ですよね。
すごいね。私も、まあ、主人のことではないですけど
、
ね、過去にいろいろと気づかせていただいたことがいっぱいあるんですけど、うん、やっぱり あれですかなんかね自分でも気づいていない本音をズバッと言ってくれる時もありましたよね。
そやね、
うん、
結構
私もあったんですよ、うん、私次はこんな仕事やりたい、これをやりたい、まあまあ何でもあのビジネスが好きなのでねあれやりたいとかって言ってた時に、
うん、
帰り際にね本当にやりたいと思ってんのって言われたことがあるんです。覚えてます？
覚えてない
その時にね、
うん、
妙にその言葉が焼き付いて、
あ、そう、
私の中でね、うん、いいストップになったんですよ。
うん、
本当はやりたくないのかな、うん、私って、あれ何気なく言ってくださったと思うんですけど、
う
ん、
多分そう、う
ん、でしょ、
うん、そういうの結構あるみたいで、なんか帰り際に何気なく私が言ったことが後々になってから、うん、そうやったとかね、
うん、
なんか言われんね、うん、で、うん、私は鑑定してる時に必要なことは、うん、もう例えばこう5年ほど前に来た方でも、
はい、
思い出さんとあかんようなことはふっと出てくるんだよね、
うん、
でもそのもう話の内容が変わってるようなことは出てこないんやけど、
うん、
よう覚えとってですねとか、
うん、
私がこんなことを感じるよみたいなこと言ったら、
うん、
前の時にもそんなこと言われましたとかね、
うん、
おっしゃってるようなことも中にはあるので、
はい、
なんかその私の中で忘れてることと、
うん、
話してて思い出してくることっていうのは割とあるんですね、
うん、
で言われた方のお客様はやっぱ覚えてるので、
はい、覚えてます。
なんかそこでつなげて、
うん、
あ、藤原さんあんなこと言ったけど、
うん、
あったんかなとかね、
うん、
思ってくださる方は割とあるみたいですね。
なんかすごくねその一言が助けになったっていうか、
うん
うん、きっとそういう方がねいっぱいいらっしゃるんだろうなと思うんですね、
うん、
でもだからこそ私ね本当にもっとねごめんなさいねまた勝手にお仕事忙しくさせちゃうかもしれませんけど、
いい
私はもっとねいろんな方がこうやってねもっとこう、うん、藤原雅恵先生のね力をね借りに来てくださったらいいなって私はすごく思うんですよ。
ありがとうございます、う
ん、でなんかさっき聞くところによると、
うん、
もうこの世にいらっしゃらないご家族とか、
うん、
まあ、
ね、
お知り合いの方のお声なんかも聞いてくださるっていうことですか、
うん、はい、そうですね、私はもう なんていうのかな、感じてくるものにありとあらゆるって言ったら言い方変やけど、
はい、
あの亡くなってる方も、
うん、
ペットちゃんの気持ちも、
うん、
ここに来ておってないそのご家族の話とかも、う
ん、
結局こう発信するものがあのなんていうかな、私が受信機で発信するものをキャッチして、
うん、
あの相手の方に伝えてるみたいなところがあるので、うん、それがこう肉体があるのかないのか、
うん、
あの言葉が話せるのか話せないのかっていうよりも、
うん
う
ん、
あの心とか、
はい、
感情感覚があるものの思いは伝えているところがありますね。
うん、
でその、
ね、そうですね、うん。ごめんなさい。
聞いて。で、あの正しいかね、
うん、
どうかはそれこそ確認がしようがないことだけど、
うん、
あのこんな感じで見えてくるよとか伝える感情の中で、
うん、
あそうかもしれませんとか、
うん、
あのやっぱりとか。あの確認していらっしゃる方があるので、
そうですよね、
うん、そのどうなのって言われたらその証明のしようはないけど、うん、やっぱりその伝わってくるところでお話を聞いてる内容は違っても、
うん、
あの伝わってくるものとしては同じやと思ってます。
そうですよね、うん、私何気なく覚えてるのが、
うん、
確か、まあね、私も主人がね、
うん、
あの本当に、何年前だろう、うん、17年前に、
うん、
あの本当に他界してるんですけど、あのそれからのあと、もちろんあとなんですが、あの後の方になってね、
うん、
うちの主人が、一番下の子がね、
うん、
小学校ぐらいまでぐらいはね、あのなんか心配だったかなんか分かんないけど、
うんうんうん、
私のそば離れてなかったよって言われた時にね、
うん、
私ものすごく思い当たることがあって、
うん、
うん、もうだろうなと思ったんですね、
うん、
だからそれこそ、うん、私の生活を逐一ね、
うん、
先生にお伝えしてたら、
うん、
例えばね、あそうね、大体小学校ぐらいねって言われても、うん、あ私喋ってるもんなと思うけど、
うん、
全く会ってないのに、
うん、
もうドンピシャでね、下の子が小学校に上がる時ぐらいって言われて、その時も涙が本当に止まらなくって、
そうだね、
うん、
もう亡くしてねいらっしゃるその家族の心境を思うと、
うん、
伝えることが本当にいいのかどうかも悩んでしまうことも実際あるんだけど、やっぱりその聞かれたことは、
うんうん、
私がこう伝わってくることとか感覚っていうのは、
うん、
あのやっぱり意味が出てくることがあるので、
うん、
あのなるべくお伝えしてるようにはしてるんですね。
嬉しいですよやっぱり、
うん、
うん、
ただその、 あのやっぱこうちゃんとなんていうの、かい、亡くなってる方だったら、
うん、
その人としてのこう頭で考えた理由があって伝えてくるっていうのがないので、
うんうん、
本当こう単語で、
うん、
うん、あのなんか苦しんでないよとか、
うんうんうん、
あの心配ないよとか、
うん、
もうその人としての形がないので、
うん、
あの生前 の、
うん、
あのご主人だったご主人の人柄とかが映るから、
うん、
こういう感じで見えてくるけど、
うん、
もうこの世から離れとってんやったら、
はい、
やっぱりご家族のことを肉眼で見てね、
うん、
今こんなことしょんねんな、あんなこともとんねんなって、
うん、
あのそばにいらっしゃるわけでは私はないとは思うんです、うん、
はい、
だから、まあ、キャサリンさんにそばにおってやでって、うん、言ったのが、人間のご主人の姿のままで、
うん、
あもう、こんなことしょんなとか、
うん、
子供がこんだけ大きになったなとか、
うん、
思っとったわけではないやと思うけど、
うんうん、
どっかにキャサリンさん自身がやっぱりご主人の存在を求める部分とか、
はい、
うん、ご主人自体もなかなかやっぱりこうあの世に行けないっていう、
うん、
そのこう重なり合いがそばにいらっしゃるよって言葉で伝えたのかもしれないけど、
うん、
亡くなった方はやっぱり世界が違うの で、
です、ね、
うんうん、この世に留まってて、
うん、
あのいらっしゃるからと言って、
うん、
生存の頃のように思っていらっしゃるかどうかは分かんない、
うん
うん、
でも本当ねやっぱりこう伝えてもらえるってことはすごくね嬉しかったです。
ありがとうございます、
はい、いやもっともっとねお話聞きたいんですけど、
うん、
またそのうち時間があったらまたあの遊びに、
はい、ぜひぜひ
ぜひ、
はい、
じゃあのもう一度しつこいようですがブログ藤原雅恵で検索してみてください。
はい、お願いします、はい、
どうも藤原雅恵先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
飛べるよ、いつか夢見た大空を。
この番組は泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けしました。私たちは新しい出過ぎた人生を送ることを応援しています。ではまた来週をお楽しみに。